Today's passage is from 1 Peter chapter 5, verses 10 to 11.
聖書を持っている方はお開きください。
If you have your Bibles, please open to that passage.
ペテロの第一の手紙5章10節11節まず日本語でお読みします。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあってその永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身があなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。どうか神のご支配がいよいよ限りなくありますように。アーメン。
1 Peter chapter 5 verses 10 to 11. And after you have suffered a little while, the God of all grace who has called you to his eternal glory in Christ will himself restore, confirm, strengthen, and establish you. To him be the dominion forever and ever. Amen.
今日はこの聖書の箇所からしばらく神様の言葉を分かち合いたいと思います。
I'd like to share a little bit from this word of God.
今日は一つのテーマは神様の約束についてです。
Today's theme is about God's promise.
皆さんは約束最近したことありますか?
Recently, have any of you made a promise to someone?
約束というのは約束した内容を必ず実行することが前提です。
The basis or the presumption of a promise is that you would actually do the things that you promised.
そこには責任が伴います。
And that implies a certain responsibility.
ですから、自信がなければ約束はできません。
Therefore, if you promise something, you have to have some sort of a certain sense of confidence in yourself.
実行するつもりがないなら約束してはいけないと思います。
If you had no intention of executing or doing that promise, then you shouldn't be promising in the first place.
僕がいつも簡単に約束してしまうことが一つあります。
However, there is one thing that I promise often.
例えば誰かに対して祈ってるよって言ってしまうんです。
One example that a promise that I usually do is, I'll be praying for you.
まあ、クリスチャンであればいつでも常にする約束じゃないでしょうか。
And as a Christian, it's a promise that we usually give to one another.
しかし僕は簡単にその約束を破ることがあります。
But unfortunately, I break that promise very often.
ある人に祈ってるよって言って言います。
I sometimes say, oh, I'll be praying for you.
数日後、その人が、ああ、デダスさん、祈ってくれてありがとうって。
And a few days later, that person comes back and says, Dedashan, thank you for praying for me.
心の中で、あれ?なんだっけ?
And in my heart, sometimes like, oh, what was that I promised again?
祈ってないんですね。
That means I did not pray for him, for that person.
まるで社交辞令のようにして言ってしまいます。
It becomes a, just a some sort of ritual that we just do.
先日アメリカであったあのダラスというところに僕行きました。
A few days ago, I went to America to a certain global conference.
グローバルミッションカンファレンスというカンファレンスだったんですね。
It's called the Global Mission Conference.
で、そのカンファレンスの中である夕食の時に女性がある女性隣に座ってくれました。
And at dinner time, there was a woman who sat nearby me.
彼女は僕に日本のために祈っていますと言ってくれたんです。
And she said to me, I am praying for Japan.
僕は ありがとうございますと答えました。
And of course I said, oh, I'm very thankful.
まあ本当に、まあ、僕日本人だから言ってくれてるのかなと思いました。
And I thought, maybe she's just saying that because I'm Japanese.
彼女は聖書を開いてそこから一つのカードを取り出したんです。
Then she opened her Bible and out came a card.
ボロボロになったカードです。
It was a card that had been used and it was very, very used.
これを見て毎週祈ってるの、毎日祈ってるのと。
Then she said, I've been using this card and been praying.
牧師たちのためにというカードでした。
And in the card it says, for the pastors.
ちょっと見てみてください。これです。
This is what it says.
このカードの中にびっしり名前が書いてあります。
And of course, as you can see here, all kinds of names are being written tightly.
その黄色で囲ったところにこの4人の名前が書いてあるんですね。
And as you can see in that yellow box, four names.
ダン、トム、梶川、広橋ず。
And it says here, Dan, Tom, Kajikawa, and Hirohashi.
まあ、Hirohashi、お父さんと子供のためにも祈ってるっていうことなんですね。
And what it means is, Father Hirohashi and the son Hirohashi.
彼女の名前はアイリン・ラスという方です。
Her name was Irene Rass.
日本に28年前に短期宣教師として来てくれた女性でした。
She was a short-term missionary 28 years ago.
まだお弓の千原台姉ヶ崎が開拓伝道の時期でした。
It was a time when Oyumino and Anegasaki was still a church plant.
梶川先生と一緒に英会話ミニストリーをして開拓伝道をしました。
She worked with Kajikawa sensei on kind of a English class in order to help the church plant.
彼女はその時から毎日毎週梶川先生のためにダンさんのためにトムさんのためにトム・パットン宣教師ですね、そして広橋親子のために祈り続けてくれたんです。
And from that day forward she prayed for Kajikawa sensei, Dan, Tom Patton and the Hirohashi father and son.
僕はこれを見て感動しました。
And of course, I saw this and I was moved.
僕は、僕の名前はありますか?
Then I wanted to ask, is my name there?
まだないけど、今日入れるわよ。
And she says, oh, not yet, but I'll write you in.
彼女は、僕感動して、そして名前だけじゃなくて、この下の段にはいろんな祈りの課題が書いてあるんですね。
And of course, after these names, there are more. There are other things here.
例えばですね、大胆に福音を語ることができるように。
For example, to preach the gospel boldly.
夫婦関係が守られるように。
That God would protect the relationship, their marital relationships.
謙遜になれるように。
That they would be humble.
多くの実を残すことができるように。
That they would be fruitful.
このようにたくさん牧師のために祈ってくれてるんですね。
And she was praying these kind of prayers.
僕はその時、神の国のミッションはこのような祈りの人によって前進しているんだと思いました。
I really felt that the advancement of the kingdom of God was because of these people who prayed.
このような祈りによって支えられているんだと思いました。
That the advancement of kingdom mission is supported by these prayers.
ではこのように祈り続ける力はどこから来るんでしょうか?
And you might ask, where do they find the energy, the commitment to pray like this?
もちろん彼らも僕たちと同じ罪人です。
Of course, they are also sinners like us.
欠けばかりです。
Many, many faults.
しかし、なぜ祈るという約束を果たし続けることができたのか。
But why are they able to keep the promise of praying for one another?
それは彼らが信じている神様が約束の神様だからです。
It is because they believe in the God of promise.
一度約束したら必ずやり遂げる神様だからです。
Because she believed in a God that will fulfill the promises that he gives.
私たちの持っている聖書は旧約と新約でできています。
In our Bibles, we have the Old and New Testament.
この旧約、新約の約という漢字は何の約でしょうか?
Well, we have the Old Testament and New Testament. What does testament mean?
それは約束という意味です。
It means promise.
神様のこの聖書には神の約束が盛りだくさんに含まれているんです。
And within this Within these scriptures are many, many types of promises in them.
その一つ一つを神様が成し遂げる。そのような神様だからです。
And God is the one who will fulfill each and every promise.
今日の聖書の言葉はまさにその神様の約束に満ちた言葉なんです。
And the scripture that we have here today is also again a promise that he will keep.
ではこの約束される神様はどんな神様でしょうか。
First, let's look at what kind of God what kind of God is the God of promise.
それはあらゆる恵みに満ちた神とあります。
That he is a God filled with grace, of all grace.
この前の聖書の箇所にはこうあります。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。まるで脅しのような言葉です。
Right before this is verses 8 where it says, Be sober-minded, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. It sounds like he's trying to strike fear into us.
しかしペテロは言います。心配しないでと。
But what Peter is saying is, do not worry.
多くのクリスチャンたちが同じ苦しみを通り抜けてきたんだから大丈夫と言うんですね。
He is encouraging us that many other Christians have gone through the same kind of suffering.
なぜなら私たちが見つめるべき神様はあらゆる恵みに満ちた神だから。
And that we should be encouraged because if we look upon our God, that God, our God is a God of all grace.
ただの神ではありません。
He is not just God.
あらゆる恵みの神です。
He is the God of all grace.
このあらゆるという言葉はギリシャ語で圧倒的なとか、もう一切合切というそういう意味があるんです。
The Greek word behind this means the whole grace, just abundantly, that kind of meaning.
勢いを感じる言葉です。
You feel this this humongous momentum towards us.
そしてその中身は恵みで満ち溢れています。
And within this kind of wave of momentum is grace.
恵みというのは受ける資格がないのに受けるものです。
We are people who do not deserve that kind of grace.
愛される資格がないのに愛されるということです。
We are those who should not be loved, but we are still loved.
約束を破ってばかりなのに神様は一度愛すると決めたらとことん愛してくださる、そういう神様。
Although we constantly make promises that we cannot keep, God promises once that he will love us and he continues to love us.
それがあらゆる恵みに満ちた神様です。
This is the God of all grace.
では神様の約束とは何でしょう。
But what specifically is God's promise?
神様の約束とは次のことです。
It says this in the next verse.
この壊れた世界を回復するために救い主を送るということです。
What he promises is that in order to restore this broken world, he sends a savior.
10節を見るとこうあります。あなた方をキリストにあってその栄光の永遠の栄光の中に招き入れてくださったとあります。
It says, He has, or who, God of all grace, who has called you to his eternal glory in Christ.
あなたの努力によってでもなく、
It does not say, according to your efforts.
あなたの良い行いによってでもなく、
It does not say, according to your good works.
ただキリストにあってなんです。
It says according to Christ or called in Christ.
私たちはみんな生まれつきの罪人です。
We all of us we are born sinful.
どんなに頑張っても放っておけば永遠の栄光ではなく永遠の滅びに向かっていきます。
No matter how much we try, we will not be called into eternal glory.But internal death.
しかし、ヨハネの3章16節にあるように、 神は実にその一人をイエス・キリストを与えになったほどによう愛された。
But it says in John 3:16, For God so loved the world that he sent his only Son to give us eternal life.
それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
So that we would not perish, but through him that we would have eternal life.
この約束を神様は果たしてくださいました。
God fulfilled that promise.
今日からアドベントに入ります。
We have started the season of Advent.
私たちを愛し、許し、光の中に入れるという約束を守ってくださった。
And he has promised that he would love us, forgive us, and bring us to his, into his light.
その神様を感謝する時と なりますように。
And we pray that we would give thanks in this time of season.
さて次に、私たちが聞きたくない言葉がこの聖書の箇所に出てきます。
However, next we hear words that we do not want to hear.
それは苦しみという言葉です。
That word is suffering.
この手紙のペテロの手紙のテーマは試練と励ましでした。
The theme of this entire letter is trials or sufferings and encouragement.
ペテロはここでも苦しみを避けて通ることはしませんでした。
What Peter was not one who did not experience suffering.
なぜでしょうか。
Why was that?
彼自身がその人生の中で苦しみの意味を常に考え続けてきたからです。
Peter was one who did not avoid suffering because he experienced much suffering.
神を信じているのになぜ苦しまなければならないのか。
Maybe we start to question why, even if we believe in God, why do we have to suffer?
かつてペテロはイエス様に私についてきなさいと招かれました。
Peter was called, when Jesus confronted Peter, Jesus called him and said, Come, follow me.
イエス様のそばで弟子として歩み始めました。
Then Peter, walked with Jesus.
イエス様はいつもペテロと共にいてくださいました。
And Jesus was always with Peter.
やがてペテロは、あなたは救い主。キリストですと初めて告白したんです。
And he was the first who confessed that he was the Christ.
きっとペテロはこう思ったでしょう。イエス様はよく言ったペテロ、お前が最初に気がついたと言ってくれると思った。
And when he said this, he probably expected that Jesus would say, "Good job, Peter. Thank you for realizing that."
しかしイエス様は弟子たちを見て言われたんです。
But the next thing that Jesus says is this.
私は苦しみを受け、人々に捨てられ、殺されますと。
It says that, and he began to teach them that the Son of Man must suffer many things, and he rejected by the elders and the chief priests and the scribes and be killed.
ペテロはこの言葉を理解できたでしょうか?
Did Peter, was able, was Peter able to, to understand this?
イエス様は多くの奇跡をした力強い方です。
Jesus was one who performed many powerful miracles.
なぜ苦しんで捨てられて殺されなければならないんだ。
He probably thought, why would someone like this have to be suffered? To have to be suffered? Why would he have to be rejected? And why would he have to be killed?
彼は信じられなかったと思うんです。
And he probably did not believe those words.
しかしやがてペテロはイエス様が苦しむ姿を見ます。
Then, after a little while, Peter sees Jesus suffering.
鞭で打たれます。
He is whipped.
傷つき。
He is wounded.
ボロボロになられる姿です。
And he is, he suffered utterly.
背中に十字架を負わされて。
Then Jesus had to carry the cross.
ゴルゴダの丘に向かう道で何度も倒れる姿をペテロは見ました。
And Peter saw Jesus falling down multiple times as he went up to Golgotha.
全く力をなくしました。
Then he saw Jesus lose all of his strength.
十字架に釘で打ちつけられて。
nailed to the cross.
十字架から垂れ下がったイエス様をペテロは見たんです。
Then he saw Jesus hanging on a cross.
なぜイエス様はこんなに苦しまなければならないのか。
Why did Jesus have to bear all of these sufferings?
ペテロが訳が分からなかったんです。
Probably Peter did not understand at all.
そしてペテロはイエス様を裏切りました。
And that is why Peter betrays Jesus.
どうしようもない悲しみに落ち込みました。
He fell into a deep, depression or sadness.
彼の人生の中で最も苦しんだ時はいつだったでしょうか?
When was the time that Peter, suffered the most?
それはイエス様を裏切った時、イエス様から自ら離れていった時ではないでしょうか?
It could be the time when he betrayed Jesus, the time when he willingly left Jesus alone or betrayed him.
実は私たちも同じです。
And that's the same with us as well.
イエス様から離れてしまう時があります。
There are times when we, reject Jesus.
かつては全く神に背を向けて歩んでいました。
And we turn our backs to him.
しかしその私たちをイエス様は愛してくださったんです。
But Jesus Christ continues to love us.
十字架の上で許してくださったんです。
And the cross, he forgives us.
そんなペテロがこの手紙の中で苦しみの期間を明確に書き記しています。
Here in this letter, Peter actually writes very clearly how long we have to suffer.
しばらくの苦しみ。と書いてるんです。
It says here, and after you have suffered a little while.
このしばらくのという言葉にペテロの励ましとまた喜びが感じられます。
In this short phrase, a little while, you can feel Peter's encouragement and joy.
その喜びの理由は何でしょうか?
What is Peter's joy?
イエス様の復活です。
It is Christ's resurrection.
ペテロは続けます。完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいますと。
Christ, Peter goes on and says, he suffered a little while. The God of all grace has called you to his eternal glory in Christ. Will himself restore, confirm, strengthen, and establish you.
まさに復活のイエス様の姿です。
It is the picture of the resurrected Jesus Christ.
あの弱り切った醜い呪われた姿となった十字架で死んだイエス様が復活されたんです。
It is the picture of the weak, broken, and dead Jesus being raised to life.
その姿があまりにも完全で、あまりにも力強くて、栄光に輝く姿だったんです。
It is the picture of the complete and the abundantly strong and mighty Jesus Christ.
その時ペテロは確信したんです。神は約束通りイエス様を復活させてくださった。
And when Peter saw this resurrected, or his resurrected Lord, he was assured that Jesus would fulfill his promise.
同じように神は私をも必ず私、同じ約束を私たちにもしてくださっていると。
That The same promise is given to us.
私たちをしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。
That after a little while, after a little while of our suffering, that we will be restored, confirmed, be strengthened, and be established.
皆さんは今、どのような苦しみ、悩み、不安の中にいるでしょうか?
What kind of sufferings, trials, worries are you in right now?
それぞれ違うと思います。
And everybody have their individual struggles.
僕の場合は、先日の信徒総会で、先ほど報告したように、約1億円のプロジェクトが決まりました。
For me, a few days ago, as you all know, the 100 million yen project that was approved at our congregational meeting.
僕はすごいなと思いました。
I was、surprised or moved.
また同時に正直なところ不安があります。
But to be honest, I'm also anxious.
心配があります。
I am worried.
この債権を返していけるんだろうかと。
Can we really pay off these church bonds?
約束を果たすことができるんだろうかと。
Can we actually fulfill these promises?
しかし、それは自分を見ているからです。
That is because it is, I am looking at myself.
自分を見ると不安になります。
Whenever we look upon ourselves, we start to get anxious.
しかし、神様を見ると、その不安が希望に変わるんです。
But when we look upon the God of promise, our anxiety turns into hope.
神様がかつてアブラハムに約束されました。
God promised to Abraham this.
創世記の言葉にこうあります。私はあなたを祝福する。私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を星の、空の星、海辺の砂のように増し加えようと。
In the book of Genesis, God promises this to Abraham. I will surely bless you, and I will surely multiply your offspring as the stars of heaven, as the sand that is on the seashore, and your offspring shall possess the gate of his enemies.
この約束を果たす神様に私たちは信頼していきたいと思います。
Let us trust in the God who makes these promises and will fulfill them.
お祈りします。
Let us pray.
天のお父様、この御言葉を感謝します。
Dear Heavenly Father, we thank you, Lord, for this word.
あなたのあふれる恵みを感謝します。
We thank you for your abundant grace.
そしてこれから聖餐式がありますが、どうかその上にもあなたが働いてください。
We will be having the Lord's Supper right after this, but we pray for your blessing.
キリストに表されたあなたの恵みをもう一度私たちに教えてください。
We pray, Lord, that you would teach us again the grace that you offer, in Christ.
イエス様の御名によってお祈りします。
In Christ's name we pray. Amen. Amen.